答案を拝見しましたのでコメントいたします。この再現答案の作成どうもお疲れ様でした。で、久しぶりに拝見いたしましてですね、まあ、よくまとまってるなというふうな印象を受けました。で、それとともにちょっと物足りないところがありましてね、私の疑問としてはどういうふうに勉強されているんだろうというのがちょっと気になりましたね。で、技術史問題がですね、若干難易度を増してるんじゃないかという気がしまして、まあなんか例年同じ問題イメージされてですね、過去問、レベルで、まあ、過去問自体がその毎年ちょっとずつ難易度を増してる傾向があるんじゃないかと思うんですが、それに対応していかないと難しいと思うんですけどね。で、まあ、あとはですね、高構造コンクリートの力をね、発揮しないと、やっぱり、苦しいんじゃないかと思いますね。なんか、その部門が何なのか、自分は何なのか、その高構造コンクリート技術士としてのやっぱり力を、アピールしないと、その試験はそういう、まあ、能力を測る手段ですから、試験官から見ますとですね、なんか、問題について答えているだけで、これで技術士なのかっていう感じに受け取られると、いけないということですね。答案ごとにちょっと説明してまいります。まず、2-1の6問題で、まあ、1枚問題っていうのはですね、そんな本当は難しくないんです。全然もう楽勝で解いていい問題なんですけども、見識、まあ覚えたことをバーッと書くだけでもう一枚は書けてしまうはずなんですよね。で、留意すべき事項、まあ貫中コンクリートそんなに難しくないと思ったんですが、この打ち込みと養生と求められてですね。で、結局書いてみたらなんか同じようなことになっちゃって、これって二つ留意事項を書いた意味は何なんだということになりはしませんかね。もうちょっと打ち込みと、養生で違う書き方、その打ち込みといったらその打ち込み温度もありますけども、まあそうですね、コンクリートポンプで送る、その送り方、管路の温度管理もありますし、その何ですかね、ワーカビリティをどうするかということですよね。養生って言ったら、まあこの温度はもちろんなんですけども、型枠をどのように保温するかとか、そういったこともあるんじゃないでしょうか。で、この下の方は割とそのようなことが書かれてたんですかね。で、まあそのどういうふうに書いていったらいいのか、ご自身で悩まれて、これ練習されてるんですかね。で、まあこれ試験ですから夢中で書かれた結果こういうふうになってしまって、まあそれにあれこれ言うのはちょっと厳しすぎるところもあるんですけれども、そういう同じものをダブらないとかですね、それぞれそのポイントを違う視点で考えていくというような、そんな余裕ですかね、それできるのは、そういう視点が必要だと思いますね。で、ページの最後には以上とか書かれてて、皆さん これだけは書かれるんですよね。じゃあ、あんまりこれ点には関係ないと思いますけども。それから 2-1 の7問題ですね。コンクリート構造物の乾燥収縮。で、これもそんな難しい話じゃないですよね。で、発生メカニズムを説明して、で、その、対策の概要と留意点を書いていくということですね。で、その、括弧1のこの、対策の一つ目、水セメント比の低減。これがですね、なんか、対策と留意点で水セメント比を低減化すると、することっていうのが、なんか、ダブってるんですけども、ダブリバーなくした方がいいんじゃないですかね。ちょっとくどい感じがしますね。まあ、決定的に悪いということではないんですけども、まあ、表現上のことです。で、あとはですね、まあ、この水セメント比はいいんですけれども、膨張剤。これ、対策は何なんですか？その、収縮量とね、膨張量がね、均等になるようにする。まあ、原則、それは、そうに決まってますよね。あまり難しくない話というか、当然そうすべきもんだと思いますよ。誰が考えても。どうやったらそれできるんですか？その方法論がいるんじゃないですかね。留意点っていうのは、そういうもんですよね。なんか、プロの見解として、こういう時はこうするとうまくいくんですっていうような、そんな話があればいいかなと思いますけどね。次に、2-2-4問題に参ります。で、2枚問題はですね、1枚問題と違って、ちょっと応用力が、出てくるんですね。で、私はこのページの上に書いておきましたが、鉱根技術の応用なわけですよ。鉱根の技術が出てこないことには、答案にならないということですね。ですから、それをやっぱり、何なのかっていうのと見極めないといけないですね。まずプレイキャストの範囲。これはいいですね。で、検討すべき事項。で、いきなりここに来るのは、搬送路、運搬路ですか。で、レッカーが、とか出てくるんですけども、まあ、仮設のことですね。で、これって施工の話じゃないんですか。まあ、プレキャストするのに、レッカーがいるっていうのはあるかもしれませんけど、普通だったら、コンクリートをポンプ車で、やるだけで、そういったものはいらないけれども、プレキャストにしたばっかりに劣化がいるっていうのはあるんですけどね。問題文はですね、工期短縮のために想定した構造物のプレキャストの範囲と、プレキャスト化計画時に検討すべき事項となってるんですよね。ですから、プレキャストの、製品をどのように設計するかという話だと思うんですが、そういうプレキャストの主体とした、検討すべき事項がいるんじゃないでしょうかね。で、書かれてるのは、この、レッカーとか重量の検討、これもつまりはレッカーのことで、まあ、二つダブリのような気もしないでもないですね。そういう、プレキャスト以外の、つまり施工の仮説のことをね、議論したら問題の答えではなくなってしまうような気がしますけどね。まあその仮説、上手に仮説できたとしてですね。じゃあそれで、高校の技術士としてやっていくのかって言ったら、なんかなんで施工で受けなかったんですかっていう感じになると思いますけどね。それから2、設計者の立場から業務を進める手順とその内容。 で、手順って言ったらどんなことかって言ったらですね、その業務を進める手順ですから、そのプレキャストの設計もしくは施工の立場から、まあ、ここは設計ですから、設計していくのにプレキャストのそのスタートからエンドまでどういうふうにやっていくかっていう主なそのポイントを書くことですよね、手順っていうのは。で、まあ、その手順を見ると設計の全体系というか流れが分かってくるということになるんですけども、まあ、このモーメントの、位置から分割数を奇数にする、奇数ですかにするっていうのはまあいいんですけどね、その後はですね、仮置きの検討とかね、なんか、まあ、それいるかもしれないですけどね、そんなことだけでプレキャストって出来上がっていくのかなというちょっと疑問がありますね。なんか断片的な感じで、この 1,2,3 をね、つなげてみて、それでこれがプレキャストの設計なのかって言ったら、いやちょっと待ってっていう感じがするんですけどね、全体系が見えてこないですね。その仮置きの話も、まあ、部分のことであって、接合部もまあ大事ではあるけですけれども、まあこう書いてあるのはその応力検討をするという接合キーの配置、まあそれ見るんですけどね、まあ、それだけでは、うん、手順という全体系を表すことができないんじゃないかという気がしますけどね。まあ、じゃあ何かっていうのはですね、ちょっと分析してみる必要がありますね。で、3、業務を進める際に留意すべき事項。で、これは先ほど書かれたことについてそれぞれ書かれてるんですよね。そうすると1がやはり施工のことになってしまうということですかね。で、2,3 は、まあ、設計。ただし、このやはり部分的な話をどうする、部分的なその留意事項であって、